ドグラマグラ夢の旧作関東歌胎児よ胎児よなぜ踊る母親の心が分かって恐ろしいのか私がうすうすと目を覚ましたとき、こうしたミツバチのうなるような音は、まだその弾力の深い余韻を私の耳の穴の中にはっきりと引き残していた。それをじっと聞いているうちに、今は真夜中だな、と直覚した。そうして、どこか近くでボンボン時計が鳴っているんだなと思い、またもうとうとしているうちに、そのミツバチのうなりのような余韻は、いつとなく、次々に消え薄れていって、そこいら中がひっそりと静まり返ってしまった。私はふっと目を開いた。かなり高い白ペンキ塗りの天井裏から、薄白い埃に覆われた裸の電球が、たった一つぶら下がっている。その赤黄色く光るガラス玉の横腹に大きなハエが一匹止まっていて死んだようにじっとしている。その真下の硬い冷たい人造石の床の上に私は大の字なりに長くなって寝ているようである。おかしいな。私は大の字なりにじっとしたまままぶたをいっぱいに見開いた。そうして、目の玉だけをぐるりぐるりと上下左右に回転させてみた。青黒いコンクリートの壁で囲まれた二間四方ばかりの部屋である。その三方の壁に黒い鉄格子と金網で二重に張り詰めた大きな縦長いすりガラスの窓が一つずつ、都合三つ取り付けられている。とても用心健康に構えた部屋の感じである。窓のない側の壁の付け根には、やはり頑丈な鉄の寝台が一個、入り口の方向を枕にして横たえてあるが、その上の真っ白な寝具がきちんと敷き並べたままになっているところを見ると、まだ誰も寝たことがないらしい。おかしいぞ。私は少し頭を持ち上げて、自分の体を見回してみた。白い新しいゴワゴワした木綿の着物が2枚重ねて着せてあって、短いガーゼの帯が1本胸高に結んである。そこから丸々と太って突き出ている4本の手足は全体にどす黒く赤だらけになっている。その汚らしさ。いよいよおかしい。こわごわめ手を上げて自分の顔を撫で回してみた。鼻がとんがって、目が落ちくぼんで、頭がぼうぼうと乱れて、あごひげがもじゃもじゃと伸びて。私はガバと跳ね起きた。もう一度顔を撫で回してみた。そこいらをキョロキョロと見回した。誰だろう。俺はこんな人間を知らない。胸の動機がみるみる高まった。早金をつくように乱れ打ち始めた。呼吸がそれにつれて荒くなった。やがて死ぬかと思うほど喘ぎ出した。かと思うと、また、ひっそりと静まってきた。こんな不思議なことがあろうか。自分で自分を忘れてしまっている。いくら考えても、どこの何者だか思い出せない。自分の過去の思い出としては、たった今聞いた、ブーンという、ボンボン時計の音がたった一つ、記憶に残っている。それっきりである。 それでいて気は確かである。